皆さんこんにちは。新刊ラジオ第502回5月14日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。突然ですけど皆さん、小学校5年生の時何をしていたでしょうか。僕もですね、今回このラジオがね、まあ小学校5年生がテーマなので、あの本がね、あの小学校5年生の時何をしたかなと今の今までね思い出してたんですけども、あの記憶が定かでないですね。なんかあの4年生とか6年生と混じってるんですけども、まあ、とにかくですね、あの学校の勉強はさておき、学校終わってから家に帰ってすぐ学校に走って行って、あの友達と遊んでた記憶はあります。確かねその頃あのちょうどねドッジボールブームが終わってですね、バスケットボールにシフトし始めた時だなという記憶があるんですけれども、まあその時ね仲良かった友達のね顔なんか思い出しつつ、まあそのうちの一人はね今でも付き合い続いてるんですけども、まあ、たまに飲みに行ったりするんですけども、まあ、バスケットボールをしていたなという記憶です。僕ですね、あの背がまあ高くもなく低くもなく、まあ、どちらかというとちょっと体が大きい方だったので、少し高い方かなという感じだったんですけども、あまりね機敏な動きは得意でなくてですね、どちらかというとバスケットボールはあのスリーポイントシューターでした。あのね背が高いと有利なんですよねあれね。というわけで、まあ、皆さん小学校5年生の頃どんな思い出があるでしょうか。今回ですねそんな思い出を思い出しながら、この本の紹介聞いていただきたいと思います。また、気になったらこの本ぜひ読んでみてください。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介するのは、文藝春秋より出ております重松清著小学5年生という本です。これはですね、あの重松清さん、まあ、作家の方ですけどもが書いたですね、あの短編集なんですけども、まあ、小学校5年生の男子を、全てねあの主人公に据えまして、まあ、笑顔と涙の少年物語全17編をですね収録した一冊となっております。あの短編集でね小学校5年生という、ね、切り口だったんですけれども、あのこの本をね読んで気づかされたのがですね、あの小学校5年生あの本の帯にはありますけども、まあ、10歳もしくは11歳男子、意外と大人でやっぱり子供、まさにねその通りだなと思います。あの体がねちょうどそろそろ大きくなってくるかなっていう年齢なんですよね。あの小学校の頃ですね思い出したんですけども、あの女子の方がですね早いんですよね体の成長が。だからあの女子が背がクンクンと伸びていってですね、体もちょっとあのなんか第二成長でね、あの女の子っぽくなってくるわけですよ。あの胸が出てくるとこ出てくるわけですよ。で男はですね、まだちっちゃいままとか声変わりが先に始まるやつ、僕らの世代はね声変わり始まってる子ちょっと少なかったんですけども、小学校5年生ぐらいだと、あの今の小学校5年生は結構早めにね成長してますから、声変わってる子なんかもいますよね。であのさっきからディレクターが身振り手振りでやってますけど、そうあの体毛生えてくるんですよね。あのまあ脇とかね、あのあとあそことかね、あのそれでねよくあの仲間うちでねからかったりとかするわけですよ。あれお前もうなかなか毛生えてんのかよみたいなですね、懐かしい思い出でございます。あのプールの授業でね着替えるときに恥ずかしくなり始めるのもこのあたりかなという感じです。でそんな小学校5年生のあの短編集なんですけれども、本を読んでてですね、まあ、いろんなシチュエーションがあるんですけれども、まあ、恋のお話であるとか、まあ、友達のお話であるとか、いろんなドラマが小学校5年生の時あの思い出してみればあったなという気がします。あの本当ですね、あの大事なものをね思い出させてくれる短編集だと思いますので、ぜひ皆さん、気になった方はですね読んでほしいなと思いまして、今回新刊ラジオでは、そのうちね短編の一編を紹介しようと思います。プラネタリウムというお話です。自己紹介は失敗した。順番が回ってくるまで心の中で何度も練習をして、その時にはスラスラと挨拶できていたのに、本番では全然ダメだった。名前を呼ばれて立ち上がると急に胸がドキドキして、顔が熱くなって息も詰まってしまって、学校と自分の名字しか言えなかった。大失敗、大恥、かっこ悪い、もうダメ、バカと自分を責めているうちに走って帰りたくなった。会議室を何度見回しても見知った顔はない。つつじが丘小学校から参加したのはやはり少年一人きりだった。知らない子ばかりの会議室は学校の教室とは全然違う雰囲気だった。 30人ほどいる子供たちはみんな真面目そうで、頭が良さそうにも意地悪そうにも見えて、やっぱりやめればよかったと改めて悔やんだ。夏休みに市の教育センターが開いた子ども天文教室の5年生クラス、一緒に申し込んだ同級生のつねちゃんがまさか朝寝坊するとは思わなかった。待ち合わせのバス停から電話をすると、悪い、俺もう休むから、じゃあねとあっさり言われた。もともとどうせ一日だけだし行ってみないと誘ってきたのはつねちゃんだった。記念品の特製ステッカー目当てのいい加減なやつ。でもそれは少年も同じだった。理科は苦手科目だし、宇宙や星に興味はないし、初めて会う子と仲良くなれる自信などまるでなかった。最初にステッカーをもらえたらそのまま黙って帰っちゃおうかとも思っていたが、会議室に入った時に渡されたのはホチキスで留めたテキストとボール紙で作った星座版だけだった。名簿に出席の丸をつけた時、もう逃げられないなと覚悟を決めた。予防接種の順番が近づいて廊下から保健室に足を踏み入れた時の気分に似ている。せっかくの夏休みなのに自分から勉強するなんて、ほんとバカだよな、バカだよな、バカだよな。うじうじと悔やみながらふと気づくと、両手の指の爪が全部ギザギザになってしまっていた。緊張すると爪を噛む。お母さんからしょっちゅう叱られても治らない悪い癖だ。自己紹介が終わると担当の先生がホワイトボードの前に立って、5人1組でグループに分かれるように言った。会議室はにわかに騒がしくなった。少年も席を立ったものの、どこのグループに入ればいいかわからない。入らない?と誘ってくれるグループもない。みんなは同じ学校から来た子同士でくっついて、2人組や3人組の子も、一緒にやる?こっち来る?なんて気軽に声を掛け合って、つねちゃんさえいればそんな風にできたのに。1人と2人は全然違う。1人しかいないとどうする?と相談する相手もいない。みんながグループにまとまって席に着いた後も、少年はどこにも入れないまま途方に暮れてその場に佇んでいた。世界中から嫌われて仲間外れになったような気がする。恥ずかしい。一人ぼっちになっていることよりも、一人ぼっちになっているのをみんなに見られているというのがたまらなく恥ずかしかった。先生と目を合わせたくなくて、わざと軽くどうしようかなと鼻歌混じりに迷っているみたいな仕草で会議室を見回した。仲間外れがもう一人いた。顔を真っ赤にした女の子が少年よりももっと途方に暮れた様子で立っている。一瞬ほっとした思いはすぐにしぼんだ。女子じゃダメだよと誰かに文句を言いたくなった。学校でも女子とはめったに話さない。たまに喋るときにはいつも乱暴な大声になってしまうし、女子が3人以上集まっていると正直言ってちょっと怖い。でも先生は2人を見比べて大して迷う様子もなく言った。だったらそこの2人でグループになろうか。どうせ人数も半端なんだし、2人1組でも全然問題ないから。あるあるあるある。学校でそんな風になったらすぐさま「うげえ死ぬ!」と大げさに身をよじってみんなを男子だけでも笑わせるところだった。一人でも友達がいればそれができたのに、ヒューヒュー熱いと冷やかしてくれるだけでもいい。そうすれば「バーカてめえぶっ殺す!」と言い返して 先生には叱られても気分は楽になるはずなのに。会議室は静かなままだった。はい、じゃあ君、そっちに移って。先生は少年に声をかけ、女の子のそばに移動するよう手振りで伝えた。名前で呼んでもらえない。女の子もそっちとしか呼ばれない。さっきの自己紹介は何のためだったんだろう。女の子はおとなしそうな雰囲気だった。隣の席に少年が座ると、どうもというふうに頭を小さく下げた。少年も黙って、あ、どうもとお辞儀をして、うつむいたまま椅子を入れて机に向かった。自己紹介の時のことは何も覚えていない。名前ぐらい聞いておきたかったが、話しかけるきっかけがつかめず、向こうも黙ったままだった。隣り合って座ると、離れて立っていた時よりも背丈の違いがはっきりとわかる。少年はクラスの男子の中でも背が低い方だった。女子はみんな4年生の終わり頃からどんどん体が大きくなって、気がついたら少年より小柄な子はほとんどいなくなっていた。この子もそう、6年生じゃないかと思うほど背が高い。長い髪が大人の人みたいで、 T シャツにキュロットスカートという服装はクラスの子と変わらないのに、何かが違う。全然違う。よくわからない。うまく説明できない。ただとにかくすごく恥ずかしくて、すごく照れくさいのに、クラスの女子の隣に座らされた時よりもちょっとだけ胸がワクワクした。はい、というわけで物語はあと少しでね、この結末を迎えてくるんですけれども、短編にもかかわらずこの辺で、時間の都合でですね、止めさせていただきます。ではですね、まず書籍情報です。小学5年生、重松清著、文藝春秋より定価1470円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しました小学5年生、いかがでしたでしょうか。プラネタリウムというですね、お話だけをね、ちょっと紹介したんですけれども、なんで今回ねこれ選んだかというとですね、ディレクターと僕がですね、このお話が一番お気に入りだったからだったんですね。他にはですね、涙のお話ということでですね、お父さんがそのいない子の話とか、結構いろいろなんか泣ける話もあるんですけども、プラネタリウムはですね、いわゆるその初めて会う女の子とのですね、なんか恋なのか何なのかよくわからないというですね、気持ちのお話なんですけども、ちょっとね、女性の方はわからないかもしれませんけども、男性、つまり男子だった男の子だった人はわかると思うんですよ。小学校5年生ぐらいの時って、混ぜてた子は別として、あんまりね、男の方は子供なんですよね。女の子の方がまだまだ大人でね、男の方は子供なので、このいわゆる恋とかそういう気持ちがですね、全然こうわからない、なんかわからないけども、プラネタリウムというか天文学教室で一緒になった女の子にね、こうちょっとドキドキしちゃったと、そういうお話だったんですけれども、わかりますわこれね。ディレクターもそういう経験あるでしょ。僕はですね、どちらかというとその頃ですね、お姉さんが好きだったので、近所にちょっと美人なお姉さんが何かいましてですね、結構それでドキドキした記憶があります。まあ、いとこも結構美人だったんですけどね、まあ、今となっちゃうみたいな感じなんですけども、というわけでですね、まあ、この頃の男の子はですね、やっぱりその大人に見えてもやっぱり子供なんだというのがね、よく現れてるなと、このプラネタリウムという作品に関しては、この恋愛に関して思いました。というわけでですね、僕個人としては、男性の方おすすめです。かなりね、忘れてる思い出とかをね、ぜひ思い出してください。そしてね、女性の方はですね、おそらく小学校5年生ぐらいの男の子結構好きだっていう人いると思いますから、そういう方はですね、もう読んでても、もうこの子たち可愛いなと思えるんじゃないでしょうか。しかしですね、侮ってはいけません。小学校5年生様々なね、人生のドラマがあります。まあ、涙もあればですね、こうやってね、心が温かくなるお話もありますので、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、誰でも昔は子供だった、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。